満ち溢れる恵みと題して静久子牧師より説教していただきます。
ただいまコリントの信徒への手紙に9章の6節から15節をご一緒にお聞きしました。6節をもう一度お読みします。つまりこういうことです。惜しんでわずかしか種をまかない者は借り入れもわずかで、惜しまず豊かにまく人は借り入れも豊かなのです。種まきの例えを用いてパウロが語ろうとしていますのは、献金、捧げ物のことです。で、8章から今日の9章の終わりまで2章にわたってエルサレム教会の貧しさを覚える兄弟姉妹キリスト者たちへの献金をお捧げするようにと、細かい配慮を持ってパウロが進めている言葉が続いています。で、この6節のところでは、惜しんでわずかしか種をまかない場合と、惜しまず豊かにまく場合というのが対比されています。けれども、普通私たちは捧げ物をしたり与えたり、自分のものを誰かに渡したりするときに自分のものが減ってしまうと考えるものではないでしょうか。で、実際与えれば少なくなるわけですから、なるべく惜しんで与えようとするという気持ちはわからないものではありません。で、そしてコリント教会の人たちも同じような思いになったのかもしれません。で、しかも援助するのは自分の教会の身近な人たちというのでもなくて、もちろん自分たちのルーツとなる、特別な最初の教会エルサレム教会であったわけですけれども、どうして自分たちのものを少なくしてまで捧げる必要があるのかというふうに考えたとしても少しも不思議ではありません。けれども、このことは神なき世界において与えるとか与えられるということを考えるものです。神がおられるところでは事情は異なります。私たちは主を見上げて捧げるのであって、そこのところで惜しまず捧げるということができるようになります。主が私たちをご覧くださっているので、自分のものは少なくなっても他者に捧げるということができるようにされています。主イエスキリストご自身も富を天に積みなさいというふうにおっしゃいました。私たちの心が天に向かっているときに、普段は惜しんでわずかしか捧げることができないものであるのに、惜しまず豊かにまくものへと変えられて、他の人を支えるものとされていきます。そしてその報いは大きいのだと、借り入れは豊かなのだというふうに約束されています。しかもそのようにして喜んで与える人を神は愛してくださるというふうに7節に記されています。7節に、各自不肖不肖ではなく、強制されてでもなく、こうしようと心に決めた通りにしなさい、喜んで与える人を神は愛してくださるからです。この不肖不肖と訳された語は、嫌々ながらというような意味でして、物惜しみすることの多い私たちの心をよく表す言葉のように思います。けれども、パウロはそうした私たちの生まれながらの心ではなくて、心に決めた通りに喜んで与える心を持つように進めています。こうしようと心に決めるという、この心に決めた通りというのは選び取るという意味の言葉です。私たちは不肖不肖ではなく、嫌々ながら、あるいは強制されてでもなく、神に従って生きていく生活を自ら選び取って与える人へと変えていただくのだということだと思います。そのように考えますと、献金とか 捧げ物というのは信仰がなくてはできない技だというふうに言えます。自分に痛みを感じながら、しかし主にお捧げし他者に捧げていくというのはまさに信仰の出来事です。それは私たちが心に決めて選び取っていく、神様に従って私たちは生きていくのだと選び取っていく生活であり、そのようにして捧げる生活へと入っていく人は神の愛のもとにかくまっていただけるのだと、ここには約束されています。隠れたことを見ておられる神様は、たとえ金額は少ないように思われても、従う思いを持って捧げる捧げ物を大いに喜んでくださるお方であるので、私たちは天に宝を積む生活へと押し出されていると、そのように言えます。それにしても心から与える準備がなくて惜しんでしまうことの多い私たちですが、主ご自身がそういう私たちを励まし助けてくださるというふうに八節には記されています。神はあなた方がいつもすべての点ですべてのものに十分であらゆる良い技に満ちあふれるように、あらゆる恵みをあなた方に満ちあふれさせることがおできになります。この八節の言葉は私たちの現状と何とかけ離れたものでしょうか。私たちがこの時聞いていますのは、いつもあらゆる点ですべてのものに不足している、どんなに欠けが大きいか、欠けているかというニュースではないでしょうか。福音、良い知らせではなく、耳にするのは足りないということ、不安だということ、疑いや恐れ、暗いニュース、暗い知らせです。私たちは今まで共に過ごしてきましたけれども、それがいけないことのようになり、一緒にいること、一緒に歌うことを奪われつつあります。あらゆる恵みを満ちあふれさせることがおできになる神がいてくださる、この方が世界を憐れんでいてくださるなどということを誰が信じているでしょうか。けれどもこの時期だからこそ、私たちは落ち着いてもう一度神の恵み、満ちあふれる恵みについて思いを馳せ、そのことをよく考えてみなくてはならないのかもしれません。一体この世界を覆う影のようなウイルスを経験する前と今と、私たちの生活の何が変わったのでしょうか。確かに店頭から物が消えたり、子どもたちは家にいるように強く求められ、大人もなるべく出歩かないようになりました。それではこうなった世界に神の恵みはないのでしょうか。あらゆる恵みを満ちあふれさせてくださる神はここにいらっしゃらないのでしょうか。神の恵みはあらゆるところに隙間なく行き渡っていて、その中心は十字架の主による罪の許し、救いの出来事です。私たちはすべての罪を許されて今ここに生かされています。それはこの不安と恐れの世界においても全く変わることなく豊かに注がれている大きな恵みです。私たちは世界の主がどなたであるのか明確に言い表して洗礼を授けられた一人一人です。今この状況においても御言葉を信じることができるのはキリストを救い主と信じる群れだからでしょう。良い時期もまたそうでない時期も、私たちが見分けるのはただ主イエスキリスト救い主お一人だけです。御言葉は完全な愛は恐れを締め出しますというふうに語ります。キリストの十字架とご復活によって示された神の愛こそが私たちを恐れから解放する力です。神はあなた方があらゆる良い技に満ちあふれるように、あらゆる恵みをあなた方に満ちあふれさせることがおできになります。私たちは改めて満ちあふれる神の恵み、神の愛をいただいている私たちであることを、その群れであることを心 心に留めたいというふうに思うのです。そして心の平安を失って嘆きと恐れの中にある人たちに、私たちに神の恵みが豊かにまた十分に注がれている、神の愛はどこまでも豊かで限りがないということ、世界の主は影の力、悪の力ではなくキリストただお一人であると、この信仰を確かにしてお伝えする役目もまた与えられているのではないでしょうか。で、さてそのようにして捧げるものとされる私たちは、自分の力でそうするのではなくて、神からすべてをいただいてその技についていくことができるというふうに十節に記されています。十節に、種をまく人に種を与え、パンを糧としてお与えになる方は、あなた方に種を与えてそれを増やし、あなた方の慈しみが結ぶ実を成長させてくださいますというふうに記されます。私たちが種をまく、すなわち捧げ物をするわけですが、その元となる種を与えるのは神ご自身だというふうに語られます。神が私たちを種をまく者へと変えてくださり、与える奉仕につかせてくださいます。で、さらに神はその種を増やしてくださるというふうにもここに約束されています。そして私たちの奉仕の技が大きく成長させられることまで約束されます。神は私たちが種を持って町へ出ていくこと、すなわち奉仕の技につく、捧げ物の技につくということを望んでおられます。救いをいただいた私たちは、それぞれにふさわしい仕方で神にお仕えする召し、使命をいただいています。自分にできること、それぞれに与えられている召しを問いつつ歩むものでありたいというふうに願います。一方で、捧げ物を受け取る側のこと、エルサレム教会のこともパウロは記しています。で、その人たちは、コリント教会の人たちから、つまり人からその贈り物を受け取ることになるわけですけれども、それによって神に感謝をするようになるというふうに語られます。で、それが11節と12節です。あなた方はすべてのことに富むものとされて、惜しまず施すようになり、その施しは私たちを通じて神に対する感謝の念を引き出します。なぜならこの奉仕の働きは、聖なる者たちの不足しているものを補うばかりでなく、神に対する多くの感謝を通してますます盛んになるからです。捧げ物を受けた人たち、エルサレム教会の聖なる者たち、キリスト者たちは不足を埋められて生活を整えられるだけではなく、神に感謝するようになる。それだけではなく、エルサレム教会の人たちというのは、コリント教会が献金を捧げする技に信仰の技を見ることになるというふうに言われます。コリント教会の人たちがキリストの福音を公に言い表している、キリストが主である、私たちの救い主である、その信仰を持って捧げ物を送っていると。で、そこに、エルサレム教会の人たちはコリント教会の人たちの信仰を見ると。だからエルサレム教会の側では神を褒めたたえるようにされるというふうに記されています。信仰による捧げ物は神への感謝をもたらす、そして神への賛美をもたらすということを、捧げるコリント教会も受け取るエルサレム教会も知ることとなったのだというふうに記されています。13節に、最後のところに神を褒めたたえますというふうな言葉が記されています。で、さらにまた奉仕の技から神への祈りも生み出されると14節に続きます。さらに、彼らはあなた方に与えられた神のこの上なく素晴らしい恵みを見て、あなた方を慕い、あなた方のために祈るのです。で、ここにはまず神の恵みが献金を捧げるコリント教会の上に与えられるというふうに語ります。そしてその恵みを見て献金を受け取る側のエルサレム教会の人たちがコリント教会を慕い、また祈るものとされるというのです。つまり、 捧げるものとされるということが神への感謝、また賛美、そして祈りをもたらすのだということをパウロがここで一貫して語っていきます。捧げるものとされるということは神の恵みを豊かに受けることだというふうに考えているからです。でそしてそれはコリント教会が、まあ、ただ親切な心から捧げ物をしたというようなことではなくて、キリストの福音を言い表しつつ、その福音の恵みに預かっているからこそ捧げるものとされたというわけでした。主にあって罪の許しをいただいたからこそ、自分たちはその救いを持って他の人たちを助ける技につく、そういう教会の姿を教えられています。受け取る側の教会もその信仰に励まされ、神に感謝し、御業を賛美し、祈りの言葉を口にするものとされると、互いに救いを喜ぶ中で信仰に基づいて贈り物が贈られたり受け取られたりする、そういう最初の教会の姿を示されています。で今日の箇所の最後の言葉はパウロ自身の賛美の言葉で締めくくられています。15節のところに、言葉では言い尽くせない贈り物について神に感謝しますというふうに記されています。私たちの思いを超えて神から贈り物が授けられています。それは救いの恵み、言葉では言い尽くせない上よりの恵みです。神から来る恵みです。その恵みを豊かに受けつつ、感謝を持って、また賛美を持って、祈りを持って、また新しい習慣を歩み出したいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、主イエス・キリストのご復活を覚える日曜日に、このようにしてあなたを礼拝する民として私たちを招いてくださり、感謝申し上げます。あなたが私たちを導いてくださって、救いへと預からせてくださり、あなたを賛美する民として生かしてくださいましたことを思い、感謝申し上げます。御言葉を通して私たちに語りかけてくださり、ありがとうございます。どうか私たちが主にあって救いを与えられたものとして、捧げるものとして、奉仕を行うものとして生きることができますように、聖霊の導きをお与えください。また互いに助け合い、伝道の技に励むことを許されますように、近くの教会、また日本の世界の教会を励まし祝してくださいますようにお願いいたします。私たちの思いの中に多くの不安と恐れがたくさん詰まっているような今の状況の中で、しかし御言葉を通してあなたが道を示してくださり、また励まし支えてくださっていますことを思い、感謝申し上げます。どうか言葉には言い尽くせない神の恵みが私たちに注がれていて、私たちはそれを証しして生きる、そのような務めを与えられていますことを覚えることができますようにお導きください。また恐れと不安の中に沈み込んでいる多くの方たちに、あなたの慰めが豊かにありますようにお願いいたします。私たちは神様を賛美し、御業に寄りすがりつつ新しい習慣を歩み始めます。どうかあなたが共にいてくださいますように、また感謝と賛美と祈りの生活へと送り出していただけますようにお願いいたします。弓道中の方たち、またあなたが道を示してくださる多くの方たちがおられます。どうかあなたが捉えてくださり、救いへと至らせてくださいますようにお願いいたします。また弱りを覚えている多くの方たちに、あなたが御言葉を持って慰めを語ってくださいますようにお願いいたします。すべてはあなたの御手のうちにあります。そのあなたを賛美しつつ歩みます。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。アーメン。